おはようございます。モテキ工作海空研究所朝礼、今日は令和8年5月14日でございます。あゆさんがね、連日前代でこれやってるよ、こんなのあるよ、投稿してくれてですね、もう、まあ、前代もオンラインのね、プログラムで大学という手を取ってるので、半分ね、僕らも前大学生になんとなくなれる感じというか、嬉しいですね、なんかあの感じね。特にゼミの課題、あゆさんがやってますとか、これからやります投稿は、すごく、なんかね、あゆさんが燃えてる感じも伝わってくるのもあると思うんですけど、こっちも上がるんですよね。なんか、行きたいですね、あの海外研修とかね。僕はまだカンボジア行ったことないんですけど、そうね、なんかあっちの方の地域って行くと、まずはまあ、素晴らしい、どこもね、素晴らしい場所なんで、いいとこ来たなぁと、まずは思うかもしれないけど、その後でね、日本帰ってきた時ね、日本ってすげえ国だなってなるんだよね。これがね、海外研修行って大体なるパターンですね。だからなんか、研修の内容ももちろんね、いろいろ、好みもあるでしょうし、これ興味もあるでしょうし、まあ、どれ選ぶかあると思うんですけど、いや、なんかこう、なんとなくみんなざっくり海外一度は行くといいよということをふわっと言うじゃないですか。で、行く前ってね、なんだよってちょっと思ってるんですよ、僕は。思ってたんだけど。やっぱりなんだかんだ言ってね、どの国も、やっぱり行ってみると、その国が良くて、でその国の良さを理解すると、結果帰ってきた時に日本ってすげえ国だな、みたいな感じになるんだよね。なんかこう、なんだかんだ本当に、いろいろ問題抱えてますよ、どこも。日本に限らず、日本も大変な問題抱えてるし、行った先、まあ、カンボジアもそうですけど、どの国だってその国なりのなんていうか、まさにこう正解がないってこういうことだよなと。でもみんなそこでね、根を張って生きて、それを正解にするしかないみたいな中で必死にやってんだよな、みたいな中で、どんだけ笑ってる時間を長くするか、だよな、っていうのを思ったのは、やっぱりね、海外行って、散々な目にあった時ですね、僕たちからするとね。まあ、散々な目だけじゃないですよ。すごいいい思いもたくさんさせてもらったんですけど、まあ、大概ね、僕が、あれが抜けてた、これが抜けてた、あれをやらかした、これをやらかしたで、何やってんだよ、みたいな、のからの、まあね、生き死にに関わるようなピンチはなかったけど、まあまあのピンチとか大損こいたとかいろいろあるんですけど、ね、まあ、日本じゃ起こらないよなっていうことが起こるんだよね。そうすると帰ってきて、まあまずね、こういう信頼で全部成立してると本当にありがたいよなとか思うし、電車時間通りに来るから始まってですね、そんなの当たり前じゃないんだよやっぱりね、とかなんか予定立てたら大体予定の通りにみんなこう分単位で刻める感覚があるじゃないですか。で、なんかあったら LINE で連絡してちょっと変更してとかってぐらいで、みんな気遣いが細やかだしみたいな、そういう前提の中でみんな生きてるんで、なんていうか、なんだかんだいろいろあるんだけど、やっぱね、素晴らしいんだよ、日本で暮らせてるって。でもね、それがまあ、いろいろこう、その国ごとに事情があって、その良さがあって、みたいなところに行くとね、まあ、自分の今まで認識してなかった強みと弱みが露呈するというか、なんかそういうのがね、やっぱり、そう。やっぱりだから海外行くとなんとなくいいよってふわっと言うのは本当に真理なんですよね。行くと、こんなとこ強かったのっていうのもあるし、こんなにやっぱダメ だなみたいなこともちゃんとわかるっていう苦い経験とかも含めて、やっぱやった方がいいんですよね。そうするとなんか、まあね、そんないつもいつもあちこち行く必要はないのかもしれないですけど、帰ってきた時やっぱりね、全然見え方が変わるというか、物への感謝とか人へのありがたみとか全然見え方変わるんですよね。でもね、ちょっとまあ、愛さんはこれから行くかどうかは分かりませんけど、まあ、ああいう研修いいですよね。前大学の場合は、海外研修いくつかね、プログラムされてて、で、しかも、まあ、費用別に、ゼロじゃないんですけど、ある程度かかるけど、でも、大部分がかなりサポートされるというか、日本財団がついてて、そこから、まあ、海外研修参加者の、まあ、渡航費用の一部がだいぶ、サポートされるみたいな仕組みになってて、まあ、かなり自分一人で行くよりはね、お安く行けるみたいな、そういうプログラムですよね。いや、羨ましいっすね、なんかね、ああいうのね。まあ、YouTube の、前大学の YouTube にもしっかりめに中身映ってましたけど、そう、参加者の感じもめちゃくちゃいいじゃないですか。あれ、確かに編集も入ってるし、アピール動画でもあるんでしょうけど、やっぱね、それで隠しきれないものがあると思うんですよね。なんかすごい見応えある、内容だし。なんかあそこに、映りたいなって思えるような空間って、意外とね、少ないんじゃないかなと思うんですよね。すごいキラキラした憧れとかでもないし、ものすごい、わかりやすい達成とか、そういうのでもないんですけど、まあ人との距離感っていうか、まあなかなか表現が難しいところですけど、ちょっとぜひね、見てみてください。アリさん、ありがとうございます。はい、ということで、モテキユサックのおはようございます。ユサックもね、前大学のプログラム、なんかいくつかね、候補考えてたと思うので、なんだったらね、まあ、偶然か示し合わせてかわかんないけど、あゆさんと同じプログラムだったりすることがいつかあるかもしれないですからね。なんかね、ちょっと面白いですよね、それはそれで。そんなことがいつかあるかもしれないという。まあ、あるいはなんか、ゼミが一緒になったりとか、あるかもしれないですもんね。うん、それは、別に狙う必要もないし合わせる必要もないのかもしれないですけど、面白い教訓になってきましたね。まあ、でもなんかそれは本当にそうなってもらわなくてもいいんですけど、結局まあどっかで共有する場があるとそれがわかるじゃないですか。なんかあ、ここですれ違ったんだとか、あ、ここで重なってたんだとか、なんかそれ特に大きな意味があるように見えない一つ一つのこうポイントみたいなのは、なんか記録しておく場所としてですね。まあ、まあ、今のところね、授業のレポートとか出してくれてますけど、まあ、なんかそういう見方で見ると、なんかすごい面白い展開だなと思ったりしてますね。ゆさんのゼミであんな本紹介されたりとかしたらさ、まあ、自分じゃ読まなかった本だと思うわけよ。なんかね、多分ね。モテキユサックだけの興味の範囲では見えなかったところに、急にグッと持ってかれるじゃないですか、視野。で、まあ、それは、発散かもしれないし、持ってたゴールにまっすぐじゃないことかもしれないけど、でも、割と悪くない刺激なんじゃないかなっていうのは、ちょっと思ったりしてますね。はい、おはようございます。モテキミホさん、おはようございます。庄司由美子さん、おはようございます。河村愛さん、おはようございます。メイカーズはちょっと知らなかったですね。あの本はどういう本なのかちょっとまだざっくりとしかパッと概要を見たぐらいですけどね。ぜひゼミでもやったら掘り下げた内容もぜひシェアしてもらえたらなと思いますね。まあ、よくある一昔前だと、まあ、著者の方の、こう、他の、なんていうか、取り組みとか見てると、まあ、マーケティングとか、 世界がどういうふうに変わっていく、常識がどう変わっていくかみたいなことなんだろうと思ったんですけど。で、まあ、メーカーズは 3D プリンターでね、思ったものを自分で何でも作れちゃうみたいな世界に、まあ、もしこれからなっていくとしたらね、まあ、ものとして 3D プリンターっていうのはもう世にあるんだけど、まあ、まだそんなにね、個人で持つような普及の仕方をしてるわけじゃないと思うけど、まあ、必要なものは、3D プリンターで、自分で作ればいいじゃないと。まあ、なんか、例えば、これで使ってる三脚とか、まあ、欲しいなと思って、いいもの欲しいなと思ったら、Amazon でクリックしたら安いもの買えるみたいな、それでもいいんだけど、まあ、あとは、なんですかね、まあ、部屋の中のもので、なんでもいいですけど、まあ、なんかさ、プリンターっていうとちょっと五感が、紙に印字するんでしょっていう思い込みが僕の中でまだ全然残ってるんだけど、3D プリンターって結構なものがちゃんと作れるんですよね。で、いやなんか、展示とかさ、企業展示とか、そういうのではなんかちょこちょこ見たことあって、あ、なんか樹脂で作れるもんだったら、こんなもん作れちゃうとか、うん、まあ、究極家とも、3D プリンターで建てた家とかが存在するらしいですから、いやなんか大体何でも本当は原理的には作れるんだけど、まだなんか、なんでしょうね、そこまで意識がいってないんだよな、きっとな。DIY 究極の DIY ですもんね。Do it yourself ですもんね。ですけど、まあ、yourself でやってないか。3D プリンターでやってるの。まあ、でも、それはそれで設計画とかあるから、結構、そこハードルなのかな。まあ、でもなんかそういうのが当たり前になった世界では、どういうふうに常識が変わるのかみたいな話なのかなと、ちょっとざっくり見てね、思ったりしたんですけど、その手前にはなんか、かつては、マーケティングとか広告業界でいくと、プリミアム戦略とかさ、とりあえずもう、有料で価値のあるものを、タダで、バーッと巻いて、で、まあ、気に入ってもらえたら、気に入ってもらった人に、お金を払ってもらうっていうのは別なルートを別途用意するみたいなさ。まあ、だからあれですよね、フリーミアムっつっても結局、チラシで、なんていうのか、告知だけのチラシを巻くんじゃなくて、もう本当に物をちゃんとあげちゃうっていう、有料で価値のあるものをまずタダであげちゃうこと自体を広告とするみたいな、まあ、そういうなんか話が、一世代前にあって、その次の、ネクストジェネレーションみたいな、多分そういう立て付けの位置づけの本なんじゃないかと、パッと見てね、思ったんですけど。でも、なんか、そんなのあるみたいな。もう、出たての頃とか、提唱されてたての頃は、そんなのあるとか思ってたやつが、意外と、気づいたらもう今当たり前ですよね、みたいな。で、そんな、戦略の名前がついてたことすらもよく知らないけど、浸透してたりみたいな。まあそういうことっていうのは結構あるんですよね。それをなんか、改めて別途ゼミみたいな形で、まあ、世の中こういうふうに浸透してる今のこの文化って、実はこういう前提で出来上がってますよみたいな。で、裏で知ってる人の専門用語としてはこういう用語で読むんですよみたいなことを、まあなんかこう知ってると優位に立てるとか利用できるとか、まあそれもあるかもしれないけど、それだけじゃなくて、なんか普通に世の中の仕組みとしてちゃんとやっぱり理解が深まるっていうのは面白くなると思うんですよね。なんかああいうの、なんかすごい面白そうなゼミだなぁと思いましたね。はい、ありがとうございます。またなんかこんな内容でしたよがあったら、ぜひね、共有してもらえたらなと思ったりしております。はい、おはようございます。山田沢子さん、おはようございます。佐藤ひろみさん、おはようございます。ちょっと友人さんがね、先ほどコメントされてましたけど、やっぱひろみさんと直くんの親子座談会シリーズ、めちゃくちゃ、やっぱり、昨日も行ったんですけど、めちゃくちゃいいですよね。これ、友人さんに、すごい、ああ、そうだなと思ったっていう話なのかもしれないけど。いや、そうね。あれ、多分、話し ったひろみさんとかなおくん当人はあんまりそこまで思ってないことかもしれないですね。なんかあの友人さんが感じたこととかって、でそれ僕も本当そう思うなぁと思いましたね。まあ、直接なんか親子の関係っていうと親から子にと子から親にっていう一本の線しかパッと見見えてないんですけど、直接親が意図したもの、直接子が思っていたことだけじゃない親子関係っていうのは脇にたくさんくっついてるんですよね。でそれがなんかめちゃくちゃよくあんな短い20分足らずの動画であんな風に綺麗に、可視化されることって意外とないと思うんですよ。なんだって20年かかる話なんだよね。ああいうのに気づくとか思えば振り返れば自分の親との関係とかって、まあ、そんな風に思った時、まあ、あるいはその自分の子に対してようやくね、なんだったらもうすぐ成人とか成人したてとかここまで育ってくるとさすがにちょっと見えてくるもん親としての立場みたいなのか見え方変わってきて、ようやくこう客観的に見え始めたりした時に直接自分から子にだけじゃない別な何かしらの影響ですよね。で別に僕が意図してたわけじゃないけどこんな風に巡り巡って僕がいたからあそこにたどり着いて、子にたどり着いてるみたいな、みほちゃんにたどり着いてるとか予作にたどり着いてるとかなんかそういう影響の仕方ですよね。でそっちの方がなんか広いし大きいし、ほとんどで、なんだったらほとんどなのかもしれないですよね。それをなんかすごいまあ、友人さんのコメント読みながらちょっと改めて思ったりしましたね。まあ、昨日話してた時もなんかぼんやりそういうことが言いたかったんだけどうまく言葉にできなかったんだけど、その友人さんがね具体的に今日ねコメントしてくださってましたけど、そういうことそういうことって書いて、それ僕が言ったことにしようって話くらいの本当一致なんです。完全一致みたいな感じですね。そう、俺もそれが言いたかったみたいな感じですね。いやでも本当そんな感じよね。多分僕も自分のね親両親との距離感と、まあ、友人さんの話とか聞いててもやっぱりなんかそこってちょっと多分そこがなんか似てんのかもしれないですけど、それとまあ自分と自分の子供っていう関係ってだいぶ色合い違うんですよね。距離感というかまあ時代が違うからそれ当然でしょって思うかもしれないけど、でも佐藤家の場合は結構そこが綺麗になんていうか一貫してる部分の方が座談会の中では見えてたと思うんですよ。ひろみさんのお母様とひろみさんとなおくんっていうのは佐藤家だなっていう一本の筋の方がなんかすごくはっきりして見えたというか、それを感じつつ、結局でもなおくんからのフィードバックでハート気づかされる後半のターンとかはさそう、そうっすよね。同じですよね。そう、なんか、そう、あそこの後半のターンになって、やっと僕も、なるほどなって、ちょっと腑に落ちたっていうか、で、そうそう、友人さんが書かれてたことは、昨日なんとかして僕がこう、もやもやしながら喋ろうとしてたことだなぁと思ったっていうのは、これなんだろうなぁと思ったんですけど、別に、僕の場合はあんまりこう素直に佐藤家と置き換えられないんですけど、でもそれでも親から子にこういう影響があったっていうのはまあ頭ではね影響なかったとはもちろんさ言えないんだけど、でも何を考えてどうしたかったんだろうなとかっていうのを伺い知れないわけよ。なんかちょっと遠すぎるっていうか、まあ口ではそう言ってるけど、そうは受け取ってないっていうこともあるし、なんかこっちからしてみればこうしてほしいみたいなのがむしろ向こうはそんなことはしなくていいって思ってたりとか、なんか こうちぐはぐというかズレが多かったりとか噛み合わなかったりみたいなことの方が、うん、顕在化はしやすかった関係だとあんまりね、なんか向き合いにくいというかうまく見えないんだよね、やっぱりね。ですけどそれでも直接目の前にある一本の一対一の、うん、ね、直接的な影響っていうだけじゃなくて巡り巡って回り回ってでもいなかったらこうはならないよなみたいなことを手繰っていくと、まあなかなかの影響なんだよねっていう、そっちの方がもうほとんどだったりするっていうことが、すごいね、ユージンさんの言葉にはなんかうまくまとまってるというか、それなのそれなんですよみたいな感じでした。はい、でもやっぱそれも佐藤家からすると逆にね新鮮に見えるかもしれないですね。佐藤家はそうかもしれないけど、まあ山田友人、親子、山田友人のお母様とか、いちかちゃんとか広大くんとかっていうのも、こういう距離感とこういう関係とこういう影響の仕方っていうのがあって、なるほどねと、それも親子関係だもんねっていう、っていうのと、まあ、モンテサグでね、また別途あるわけじゃないですか。で、どっちかっていうと佐藤家からは遠いけど、友人さんとかの方が近いみたいな形だと思うんですよね。これは面白い可視化というか、なかなか可視化されないと思うんですよね。一口に親子関係って言って、ぼんやりとしか、ね、あそこはいいわねって、なんとなくしか言わないじゃないですか。そうそうそう、こんな、いちいち向き合って座談会やって、具現化してみたいなことでは、まあ、私はこうだわとか、うちうちの話をこう、あどこだと、やる機会も、どこにもない、存在してなかったんだと思うんだよね。でも、確実に全員にある話なんだけど、誰もが見えてないみたいな話なのかもしれないですよね。だからすごい、改めてですけど、本当に次回またどんなテーマなのかわかんないけどワクワクしますね。なんかね、親子座談会できる関係がとにかく羨ましいですね。はい、改めて、はい、ということでまた次回も楽しみにしております。おはようございます。川明宏さんおはようございます。小山愛さんおはようございます。いや、佐藤直くんおはようございます。直くんのノートもまたね更新されております。ぜひ皆さんも読んでください。 AI は結局どう使えばいいんですかじゃなくて、自分の思考を研ぐにはどうしたらいい、AI を使って自分の思考を研ぎ澄ますにはどうしたらいいかみたいなことが、それが言いたかったよねっていうのを、意外と今まで誰も出てこなかったね、あの言葉でなんかあんなシンプルな言葉でまとまるんだみたいな、すごいなんかね、ちょっと悔しかった、言われて悔しかったですね。そうだ、それでいいんだわ、みたいな感じでしたね。いや、すごい、今日のノートも、読み応えありますんで、ぜひ皆さんも読んでみてください。山田友人さん、おはようございます。ね、同じなのは知ってるんですよね。でも何が同じなのかよくわかんないっていうまんまずっと同じだなと思ってたね。なんか、不思議ですよね、この感じね。でも、たまにこういう、触媒、佐藤家みたいな、良き触媒が発信してくれた時に、あ、同じだな、やっぱり、みたいなことを思うんだよね。そういうことなんだな、なんか。でも、これが今まであんまり、こう、やっぱだから、このサロンの中の仕組みとは言わないけど、サロンの中じゃなかったら、見つからなかったことの一つではありますね、改めてね。なんかね。はい。ちょっと、あれですね。千歳で3時間飲んだ時の記憶が、こう、ずーっと鮮明なんですけど、あの時からやっぱりなんか、断るごとになんか親子関係ってなると、あそこが出てくるっていうね。なんかね、それ一緒なんだろうなーって、すごい思っちゃうんだよ。でも実際一緒なんだよね、っていう。はい、ありがとうございます。おはようございます。 中村修平さんおはようございます。寺井修香さんおはようございます。清水信之さんおはようございます。山本健太さんおはようございます。森本あかねさん、善くん、かんくんおはようございます。砂塚森忠さんおはようございます。ということで、今日も一日皆様はどなたと笑いますでしょうか。今日も良き一日をお過ごしください。あ、友人さん、診察行ってらっしゃいませ。じゃあまたね。